こんばんは。今日はねメッセージからご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。タコ長介さん10月9日にいただいてますね、
はい、
今宵はブラックリ町にあった映画のトークで盛り上がったそうで、私でしたら帝国座が印象に残ってますね。ドラえもんやゴジラシリーズは大抵帝国座でよく見に行きました。
そうね、東方だからね。
そこはポップコーン山盛りで売っていたなぁとしみじみ思いました。
ね、
映画トークをくれたきっかけは坂田さんの一枚の新聞の切り抜きでしたよね。
うちのおとんが見つけた、
ね、そうそうそう。でその時にその記事に載っていたシネマ203を主催する香水さん、ぜひこのスタジオに来て一緒にお話ししたいなということだったのでお呼びしています。香水美沙さんです。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
どうもよろしくお願いします。
香水さんって珍しい名字ですよ ね、 ね、
はい、
字は高い水、
はい、和歌山の名前です。
和歌山の名前なんですか、
はい、ご出身も、
うん、桂木町なので天野。
あ、なるほどなるほど。
水が綺麗だから そういう高いところと水とこう何かあるんですかね。
でも土地に根ざした名字
は
そうだ ね、
納得。じゃあ育ったのもあの辺りですか。
ええ、全然記憶にないんですけれど、うん、3歳の時に和歌山市内に引っ越してきて、で初めてブラクリ町に連れて行ってもらった日に、うん、お母さん今日お祭りって聞いたらしいです。
かわいい。
でもその頃はそんな感じ
だった、ね、そんな感じだった、
う
ん、
毎週末そうでしたよ。
はい、なるほどなるほど、
はい、
和歌山来られてからはどこに住んではったんですか。
私川向こうなんですよ。
川向こう、はい、川向こうどちらですか。
くすみ小学校でした。
くすみ小学校なんですね、
はい、
僕松江小学校なんで、まあ、近所といえば近所ですよね、うん、
ちょっと離れてますね。
それから岸中学校ですか。
くすみ中学校というのができたばっかりの 1年生だったんですね。
そうかそうか、そうですか。
年代的には同じぐらいですか、ね、です女性を前にちょっとあれで聞きづらいんですけど。
そうなんです。
ね
ね、
うん、
実はね、
うん、
あれから気になって気になってシネマ203さんに一度松本さんと日程を合わせて映画を見に行かせてもらった時にね、ご挨拶をさせてもらってるんですが、ね、結構お話が同級生
同級生
同じ時代を生きた、
そうですね、69年生まれてちょっと嬉しいですよ ね、 ね、
僕70年
ね。
69年はちょっと60年代生まれてちょっといいなっていつも思うんですけど。
そ
うです
ね、結構なんかね、
村上龍の小説名
ありますね、
69、
あったね、
69年が舞台のね。
そうそうそう、69年結構 ね、
そ う、 ね、
そうなんです。ウッドストックもあります
ね。ウッドストックもあったし、
はい、俺万博だからね。
そうやね、
ちょっとね、ちょっとねローカライズされてるね。
本当ね、
なんかそんな同世代だからこそもう見てきた映画、うん、作品、音楽、触れてきたものが結構かぶ、
う
ん、るところが多いんじゃないですか。
はい、ね、思います、はい、
ねえ。そして私たち先行で見させてもらったのが11月、はい、今ちょうど上映されている監督のものでしたよね、
はい、ジョン・カサベテス監督の、
うんうん、
レトロスペクティブとして和歌山で6本、うん、
6本、
はい、
いやー、かっこいい映画監督のね。
あ、もうご存知でした。
もちろんもちろん、やっぱり
もう何作もご覧に。
でもね、若い時だから、うん、あんまりあかっこいいなぐらい、
うん、内容というよりは
深くは。
なるほど、ね、
うん、若い時って何歳ぐらいでこの作品に触れてるんですか。
22、23。ジムジャムシはもっと若い。
そうですね、これは実は1993年に日本で5本、うん、カサベテスコレクションっていう伝説の特集上映会があったんですよ、うんうん、なので私は六本木のシネビバンで、
そう、あ、そうかも、そうかも、
一緒かも、合ってたかも。
東京でしかやってなかったんですか、
はい、全国その後回ったと思うんですけど、まあ、和歌山には残念ながら来てなくて、
ね、僕はカサベテス見たことなかった。
あ、本当、
存在もちろん知ってたけれど、うん、
ただまあ和歌山の皆さんもあのジストシネマ和歌山で、あの午前10時の映画祭で、あの一番有名なグロリアを数年前にやってたそうで、はい、
なるほどなる
ほど、じゃあ見たことある方も
ご覧になった方も大勢いらっしゃるのかな。
今回はグロリアはシネマ203では入っていないですね。
はい、あのグロリアはその午前10時なんかの枠組みに入ってるちょっとメジャースタジオの作品扱いなので、唯一カサベテス監督の中で、はい、こっちはあのあまり紹介の機会のなかった。
うん、やはりその映画館によって上映権っていうのが違うんですか。
そうですね、映画館というよりあの配給っていう仕事を、
うんうん、
ですね、
はい、その大きい映画館でするものと区別されてるってことですか。
そこの話はすごく話し出すと難しいんですけど
開けてはいけない扉
を。もともと何て言うんでしょう、大きな映画館しかなかったので、うん、日本で言うと、うん、で先ほど松本さんおっしゃった通り、うん、ゴジラとかは、うん、あの東方洋画系、はい、洋画系、はい、邦画系っていう、はい、あのチェーンブッキングって言って、うん、まあ東京の日劇でかかったやつは、うん、帝国座でやってくださいねっていうようなブロックブッキング形式で日本はずっとやってきてたんですよね。それでちょうど80年代の終わりから90年代ぐらいに、それこそあの六本木のシネビバンもそうですけれど、その大きな枠組みの劇場で全国公開できるわけでもないしっていうのをかけるような、まあ最近はミニシアターと言われる単館独立系の映画館ができて、でそれが全国各県に、うん、各都道府県にあのミニシアターというのでいっぱいあるんですよ、うん、各県に一つずつぐらいはあるんですけど、うん、和歌山はこれまで実はできたことがなかったっていう。
確かにね、そう言われてたらそうだよ ね、
そうね、
ないよね、
珍しい県です、うん、じゃあ
そういうミニシアターでやってる演目は大阪とか、
僕らみんな大阪に行ってた、
うん、
そうだと思う。
高校の高校大阪やったから、うん、学校帰りに一人でよく、
その頃って雑誌からそういう映画情報って得るんですか。
あとね、その 11PM とか、うん、ちょっとこう夜のカルチャーを発信するテレビ番組がねあって、うん、でそういうのがすごいなんか貴重な情報でしたね。
なんか番組の最後とかそういうのパッとね、うん、教えてくれたりとかありましたよね、う
ん
う
ん
う
ん、割とね最後じゃなかったんですよね。こんなマニアックな情報知ってますかって、そのメインキャスターの方々が、うんうん、先取り情報として教えてくれる番組が結構ありましたかね。
へえ、やっぱり情報源はもうそういうところしかなかったから貴重だったんですね。
いや、ただまあテレビ、うん、ラジオ、インターネットがない時代っていうのが、ね、今の若い方に、そう雑誌、
宝島とかにやっぱり ね、
あ、そうだね、ね、
やってましたね、
乗ってたから、
ね、
あのカルト映画特集とかのこう、うん、もうあなんかあっこほどこう読んで、
そうね、
チャンスあれば見に行ってみたいなね。
あとはまあ雑誌で言うと、あのマガジンハウスが全盛期だったんで、それこそブルータスとか、
そうですよね、
はい、がもうちょっとカルチャー寄りの雑誌で、まあもちろんスタジオボイスとか、
スタジオボイス
ね、スイッチとかはやっぱり皆さん揃えてらした方が多いんじゃないですかね。あとはあれですね、なんといってもピア、
ピア、そうか、
ピアっていう情報誌が、
今ピアってあるの。
あるんじゃないですか。
あの雑誌はなくなったんですけど、
もうない、ないでしょ、
ないよね、
ピア、
そうそう、うん、あの表紙になりたくてね、映画の宣伝してるとあのピアの表紙にしてほしくて
雑誌ですね、ね、うん、
っていうかやっぱりあのスタイルとして、まあ私は東京のピアを見てたんですけど、全ての情報を網羅してるって点が画期的、全て の、 あの映画館のタイムテーブル付き で、 で美術館の催し物、ね、それから音楽イベント、もう本当全てを網羅してて、かつ関東に、まあ、編集部が選んだおすすめみたいなのがついてるっていうスタイルがすごかった。
え、もう香水さんはずっと映画好きなんですか。どうしてこのシネマ203に至ったのか聞きたい。
ね、だって同い年だけど、うん、こんな中学生いなかったじゃん。こんな高校生、
ね、しかも同じ和歌山市で育った環境で、ね、
でも多分どこの高校だったんですか。ちょっとす、
私は紅葉高校まで橋を渡って、一銭橋を自転車で渡って通ってて、
じゃ頭いい
というか、ちゃうその校区的にね。
そうです、
まあそうだけど、まあ
頭いい。
なるほど。
それで、まあ、高校の帰りに今はなき地区営とか、まあ私は国際劇場も好きだったんで、
国際劇場、ね、
はい、洋画派だったんで、うんうんうん、まあ、一番最初にご覧になった映画って皆さん何ですか、映画館で見た。
僕ね、おしゃれキャットだわ。
何ですかそれ。
あのディズニー映画。
へー、
おしゃれキャット、お父さんに連れてまた覚えてるわ。
これなんやろな。
多分記憶にないけど、ドラえもんとかから始まって印象に残ってるのがジュラシックパークでした。
なんか
最近、超最近、
超最近だよね。
なんか
僕もそういうなんか、な、夏祭り映画祭みたいな、なんかなかった。
東映漫画祭り、
東映漫画祭り、そうそうそうそう
そう、そうね。あ、俺もそうかもしれないわ。そういう
だからなんかそんな覚えてない。
あったんですか、その夏休みの。
そうそうそう、
ありました、
特別上映みたいな。
あった、何個か一緒になってんの。
そうですそうです。
ほんでね、あのなんかマジンガー Z 対ゲッタロボみたいな、そういう普段やらないようなこと
をやってそうそうそうそうね、ちょっとプロレスっぽいよね。そうそうなんかね、
そうそうそう。
あ、友達同士で初めて行ったのはポーキーズだった、
うん、ポーキーズ
ポーキーズってどんな映画ですか。
青春映画。
青春映画、青春映画、ね、
本当にアメリカのなんか学生たちがなんかストリップ、ストリップ
か
なんかそういう感じ
で行くみたいな、
うん、行くみたいな、うん、それ国際かな。
懐かしいですね。ニューパレスとかでもよくやってました。
ニューパレス、ニューパレス、
ね、ニューパレス、
ニューパレスだったか。
え、そうですね、じゃあもう高校の頃から趣味で
映画を。っていうか私は小学生の時に、うん、それこそやっぱり映画って親に連れて行かれるんですよね、うん、最初ね。それで私はキングコングを見て、
キングコング、
すごい怖かった記憶が。でその後も、うん、昔はね、父親の仕事も土曜日半日あったんですよ
ね。
だから昼過ぎに帰ってきて、で映画って土曜初日だったから、今日は007の初日やからって言われて、
お父さんすごい好きだったね。
そうですそうです、うん、それで私も学校半もあったでしょ、あの頃
ま
だ、
うん、ね、
土曜は午前中あったので、うん、走って帰って、それで、まあ、ブラックリ町まで連れて行ってもらって映画を見て、
おしゃれおしゃれ
おしゃれなんかな、
おしゃれおしゃれ、だって
ろくでもない感じでしたよ。
普通だったら、うん、普通のですよ、和歌山の、まあ、僕もそうですけど、だいたいその半分休みの土曜日の時はもう吉本新喜劇、
そのために出してですよ
たこ焼きとか焼きそばとそれっていうのは、
まあ、それも見てたかな、
まあまあ、まあ普通なんで。映画館
映画館
がおしゃれ、
映画館はだからすごく連れてってもらってて、でそのうちにまあ、小学校高学年になったり、うん、あの中学生になってくると、
う
ん、親と好みが分かれてくる瞬間があるんですよね。
そうね、
それで初めて自分の選択で見に行った映画が、うん、これは国際劇場です、うん、アウトサイダーって。
でも結構男っぽいの好きですね。
かなですかね、うん、まあでもほらイケメン出てたから、マット・ディロンとか、
そうそう
そ
う、
それこそトム・クルーズとかが、
あ、まあそっか、じゃあまあまあ
そうそう、
でもまあ男っぽい、
う
ん、
まあ、どういう内容ですか、アウトサイダーは。
まあアウトサイダーってタイトルの通り、うん、まあ、世の中の外れ者たちの、うん、まあ、エデンの東の現代版みたいな、うん、感じでしょうか。
そうですね、当
時のシャルダーさすがや
いやいやでそれを一人で見に行ったのが記憶かな。
映画結構一人で見に行かはります？
行きます、今も。
僕も映画一人で行くの好きなんですよ、うん、もう終わった後になんか横からさ、うん、違うこと言われたら腹立つよね。
わかります、
ね、
分かります。
いや今は行くけど、うん、いやだって高校生の時に一人で見に行くなんてなかった。
あ、そう、
う
ん、昔か今も昔も基本的には映画一人で行くのが好き
なんで。そうですよ、私もあの放課後自転車飛ばして竹園の上映に間に合わへんとか思いながら、で下からなんかちょっと待ってとか叫びながら、その映画待って早上がってこいよとかって声かけてくれて見たりしてましたね。でその頃に、まあ、小学校の高学年ぐらいに家庭用のあのビデオレコーダーが発売されて、日曜ヨガ劇場とかを録画し出すんですよね、はいはいはいはい、最初ベータでしたけど。
僕もベータだった。
一緒ですか
そういう時代だね。
そうで、そのぐらいの時に、うん、画期的な深夜番組が始まって、
シネマ大好き、
いや違うんです、
うん、
あのね、ソニーミッドナイトシアターっていう、
ありましたね、
伝説の番組が。でその頃はね、あの映画雑誌ロードショーとスクリーンって2冊があって、
あったね、
ありましたね、
あったね、懐かしいね。
それで私はあの自分のおばが映画好きやからって毎月スクリーンを買ってくれてて、私スクリーン派やったんですよ。でそれでストレンジャーズ・パラダイスって映画があるらしいとか分かってくれて、ミツバチのささやきっていう映画があるらしいと。でも来ないじゃないですか、竹園にも国際劇場にも。でも雑誌をもう本当引きちぎれるぐらい読んで、見てないけどもう大好きな映画っていうのがたくさんあるんですよ。見たことないのに大好きやっていう。
いいね。
でもその頃学生にとって映画館の代金ってどうだったんですか？
いやいや高いよ。
高いですよね。
高い高い。
今と同じぐらいの感覚ですか。だいたい2000円ぐらい。
そんなしないしない。
1100円、
1100円みたいなイメージあるね。
1000円、うん、1000円はしてた。
でも感覚的には同じぐらいな感覚、ね、ちょっと背伸びしていくところ、
うん、もちろんもちろん、うん、頑張らな、頑張らなきゃいけないよ、
ね、ましてやじゃあ大阪まで見に行くなんてのはもう結構な大冒険。もうだいぶ頑張
らな、ね、大阪まで行くっていうのはなかなか遠かったですよね。
なかなか遠い
今より、
う
ん、
そうですよね、うん、
それでそのソニーミッドナイトシアターっていうのが画期的なのは、うん、あの日曜洋画劇場とかだと吹き替えで、うん、しかも15分ごとに CM が挟まるでしょ、うんうんうん、でその CM で切ってほしくないっていうコンセプトから、うんうん、番組の冒頭とあお尻にまとめて CM 流して、
うん、すごい
そのまま流すソニーやからできることだよねそれ
っていう番組で、うん、でその当時ビデオデッキって録画予約がなかったんで、
う
ん、
あ確かに、
ね、スタートを押してから寝る。で翌日、うん、学校から帰ってきて録画できてるかなと思いながら見るっていうような生活になって、
すごい。
それでだんだんあの東京に、いやいや、
い
や、まあ人生を踏み外した。
いやもう本当に
それでそういうあの見てないけど大好きな映画をどうやら東京に行くと見られるらしいっていうことが分かってきて、でも一直線に東京の大学に行くわけです。映画が見られるから。
どこの大学だったんですか。
それは東京にあるあの国際キリスト教大学って言って
る
んですけど、
すご
い偏差値の高いところ、
ね、いやもうここはカットしてください。
いやいやいや
素晴らしい。
それで、東京行ってすぐに映画雑誌と思って、うん、ピアって雑誌を買って、うんうん、開いて、うん、映画館ってこんなにあるの、あってなるわけです、
ね、もうパラダイスですよね。そう、
それで本当に私が知らなかったのがあの名画座っていうものですよね、うん、あのもう公開ロードショーの終わったものを2本とか3本上映してくれて800円でした、その時はね、学生料金で。それに1日座ってるみたいになっていき、
どこら辺なんですか名画座。
ね、名画座私三鷹が近かったんで、はいはい、三鷹オスカーっていう名画座が駅前にあったんですよ。だから大学から自転車で行ける距離に、そこがしょっちゅうディアレンとか小津安二郎の特集をしてて、
最高ですね
で、まあ小津安二郎の時は、まあ、3本あったお腹空くから海苔巻き買っていこうかなとか、ウディアレンの時はちょっとね、あの菓子パン買っていこうかなとかね、
いうので作品に合わせて、
そうですね
食事も、
あ、そんな、そんな感じですよね。
そうです、
で、ね、緩くね、
そうです、そうです、
ね、もう映画漬けの学生時代、
うん、 すごいですね、
勉強もしたい、しました
いやそうだと思いますよそのね、難しい学校、
高校の時知り合いたかったわ。
いや、すごい、
本当ですね、
すごいね。
なんか僕も一人孤独に映画見てたからね
そんな人がいっぱいいたんでしょうね、
ね、いやそうかもしれないね、うん、
あの同じ時代を、ね、
同じ時代
生きてこられたお三方ですが、やっぱりお二人も音楽すごい精通されてますけど、香水さんもやっぱり映画と音楽ってすごいつながりがあると思うんです。
音楽はねすごく疎いと思います。
好きな映画、うん、音楽とかってありますか。
それはすごくたくさんありますね、うんうんうん、やっぱりなんていうか映画だと、うん、あのセットなんで、うん、っていうかもう音楽が一番印象が強い、
う
ん、
そうですね、うん、
一番重要な要素ですから、
うんね、何かこう一曲、
そうなんです、これはちょっと
実は聞くとしたら何かありますか。
はい、松本さんと雑談してて、うん、やっぱこの曲もう一回聞きたいねって言ってた、あのジム・ジャームシュのストレンジャーズ・アン・パラダイスから、
はい、
スクリーミン・ジェイ・ホーキンスの I put a spell on you をお願いします。
聞いてみましょう。かっこいいですね、
はい、
かっこよかったですね。
この頃はなんかこういうの見るのがファッションでしたよね。
そうですね、僕もう見てわからんかったですよ、
分からん、
でもかっこよかった、
分かった、
かっこいいのだけは分かったっていう、ね、
ストレンジャーザンパラダイスは もちろんお二人も、
いやものすごい好きでしたね。
お二人は今のレコード持ってあると、
ね、そうです、
レコード版で、
はい、持ってますね。
だってもう音楽が流れるだけで香水さんもね、今このシーンだわ、
ね、そうそうね、
それぐらいじゃ何度も、
はい、あと、まあ、ジャムシュはずっとこれ以来スタイル少しずつ変えながら、うん、でもジャムシュやなって映画を撮り続けて、 この間和歌山でも上映してたあのパターソンっていう日本前の作品も
まだちょっと見れてなくて、
もうゆっくりご覧ください。これも本当に素晴らしかったので、
そうですか、
はい、これスターウォーズの最終作に出てるアダムドライバーが主演なんですけど、はい、
DVD もかっこいいですね、なんか小物がついてて、
ね、
写真も素敵、
なるほど、
本当に素敵、永瀬くんもすごくいい役で出てます。
ファッションもこの頃はやっぱりこう参考にしたいなっていうかっこよさがあったんですか、この映画って。
なんてなんかこういう絵面に合う機会がなかったですね。
あ、まあそうですね、日本に住んでいてこういう西洋文化に触れるのが映画だけだった。確かに
そのテレビにもそういうのはないし、インターネットはないし、映画で何やろうな、なんかわからないかっこよさだった、
ね、底知れの憧れみたいなのは詰まってそうですね、異国への、
そうですね、なんか知らないものに触れるっていう、
なんかとんでもないもん見ちゃった感じっていうか、なんかそんな感じがした。
わかるわかる、
普通の映画じゃないし、
確かにな
んか ものすごい映画って作られた世界とかが映画だと思ってるけど、ちょっと日常じゃないですか、日常の中のちょっと変な話みたいなのが映画になってるっていうのがショック
だ。わかるわかる、ストーリーというよりはね、なんかね、
そうですね、なんか売春婦が出てくるとか学生にとってはちょっとえみたいな世界もあるし、本当にね、あの撮り方も裸体の女性がそのまま、いたりとか、その向こうの文化とか大人の世界が映画を通じて、
なるほど、そういう興味もあったかもしれないですね。確かにね、
時々ともなったのかもしれませんね。
ね、なんていうか映画見てる間の時間だけの話ではないというか、なんでしょう、映画館に入って2時間過ごして出てきたら違う人間になってるみたいな。
でもね、それ本当そうです
。なんか分かる気がする。
話とかいう話じゃなくって、なんか世界の見え方がちょこっと変わるんですよね。
視野が広がる。分
かる。
あれ、あの感覚がね、なんとも気持ちいいというか。
確かに、あの同じ日常に戻るんですけど、もうそれは別の世界になってるっていうか。
知らない世界では違うストーリーが流れてるんだって何かを見ちゃった感じ、
なんかね、
スイッチが一個別のスイッチがピチッと入った感じになる、そんな感じがする
ね。それが魅力なんですかね。
なんかどんどん再起動していって新しいものに自分がなっていく感覚というか、それはまあね、音楽でも本読むのでも一緒だと思うんですけど、
映画が特にそうやと思うな。なんかね、プライドが出てきた時にさ、なんか世界がちょっと違って見えるっていうのは本当そうや
な。んか本読むってこう自分のペースで読めるけど、映画だとやっぱりペースに合わせるじゃないですか、でなんかついていく感覚がありますかね、その字幕と、特にね、
わかるね、
絵とね、
もう容赦なく進んでいきますからね、身を任せてっていうか、もう
見逃していくからね、
そうですね、情報処理しながらどんどんどんどん追っていく、
そうですね、
そしてでもご自身でシネマを開こうという、そのきっかけは、
まず大学卒業してから聞きたい。
そうですね、
今大学時代はね、
大学卒業してからちょっと聞きたいですね、
聞きたい、
そうですね、
すいません、
いえいえ、短いバージョンで、
まあ、短いバージョンで、ね、
はい、あの大学時代にあの就職活動っていう時期が来まして、
そうです、ね、
将来何したいって、あの頃まだバブルの後期だったん で、学生の身ではバブルが終わりそうやってことに気づいてない、
はいはいはい、
それで浮かれて暮らしてた、今から就職するって何したいんかって全然わからないし、でまああのぼーっとしててもどっか拾ってくれるやろみたいな時代だったんで、
僕らの時就職簡単だからね、僕ら最後やね、僕らの次の年から大変だったけど、僕らの時までは就職活動超楽勝やった
よ、そうですよね、だから就職活動って特に必要なかったっていうか、OB 訪問したら終わりみたいな、
泣いてもうと泣くからそういうとこ選ぶみたいな感じだったから、
そうですよね、行きたいとこは大体行ける、みたいな、
よっぽどその例えばさ、その伊藤忠とかそういうところはなかなか難しかったけど、まあ、大体の会社はどこでも入れたと思う、当時は、
そうですよね、そういう時代で、で困ったなと考えてなかったから、それで自分の人生振り返った時に、続けてやってきたことって映画見ることぐらいやなと思って、ただ映画の仕事ってどんな仕事があるかわからないんですよ、あんだけ見てるけど、それに映画って何かを勉強したことないなって気がついて、 で親に頭下げてアメリカに1年留学させてくださいってさせてもらい、はい
は
い、
映画の勉強しようと。
そうなんですよ。それでアメリカのその映画学科に行ってで、1年間映画の何をしたいのかを確かめに、作りたいのか映画について書きたいのか何をしたいのかっていうのを考える時間を。
いいですね。
じゃあそこで初めて映画と向き合うんですね。
そうです、初めて向き合いました。
趣味から一つ上がったレベルで、
は
い、
どこ行かはったんですか、
アメリカは。ね、間違えて西海岸に行ってしまったんですよ。
ちょっと間違えましたね。
そう、東海岸に行けばよかったのに。
ハリウッドだ。
ハリウッドなんですけど ね、
ちょっとねスケールでかになりましたね。
ちょっとまたこれ次週にまたいでどっぷり聞きましょうよ。
そうですね、
ひとまず、はい、映画に乾杯しましょう。
はい、
はい、
どうも。
乾杯。
じゃあ来週もよろしくお願いします。